もしもし、テレホン人生相談です。はい、こんにちは。
こんにちは、はい。
今日はどんなご相談ですか？
母との今後のなんか付き合い方みたいなところをご相談をしたくって。
はい。あなたおいくつですか？はい、
24歳です。
じゃあまだご結婚はなさってないんですか？
はい、してないです。
はい。で、お母様はおいくつですか？
今55歳ですかね。
はい。お父様は？
いないです。
あ、そうですか。離婚なさったんですか？
あ、小学校上がる前に離婚しました。
あ、そうですか。じゃあ、お二人でずっと暮らしてらしたんですか？
ちょっと複雑で、中学校に上がる前まで、ずっと二人で住んでいたのですが、
はい、
中学校から、私立に私が行くことになりまして、
はい、
で、私立なのでちょっとお金の余裕がちょっとなくなってしまうので、ちょっと祖父母の家に住み込みというか、転居をしまして、で、私が就職してからお金の余裕が出るようになったので、また二人で暮らすようになっているっていう感じです。
あ、じゃあ、社会人の中22年ぐらいですか？
あ、そうです、そうです、うんう
ん。
はい。
2年ぐらいは今は一緒に住んでらっしゃるんですね。はい、
あ、そうです。
はい、わかりました。それで今日のお母さんとの付き合いというのはどういうことですか？
今、特にすごい仲が悪いとかっていうところではなくて、
はい、
むしろすごくまあ仲が良くて、本当に周りからも仲がいいねって言われるような親子ではあるのですが、
はい、
最初に二人で住んでた頃に折り合いがつかない部分が実はありまして、うん、離婚してきて、女で一つで小さい私を育てていかなきゃいけないというところで、もう母親もすごくストレスが溜まっていて、強く当たられてしまったりだとか、ちょっと暴言と言いますか、みたいなところをちょっと吐かれてというか。
暴言って例えばどんな暴言ですか？
私がちょっと何かを子供特有の態度に出してしまったりとか、ちょっと何か失敗をしてしまった時に。
ちょっと反抗みたいな感じ？
あ、そうです、そうです、そうです。みたいなところがあったのですが、普通にそれを怒られて当然だなと思うんですが、まあ死ね、みたいな感じで言われてしまったりとか、あとはなんかその私が反抗してしまった時に、本気ではないとは思うんですが、包丁をちょっと向けられたことがあったりだとか、なんか怒る範疇だとは私は思っているのですが、っていうところがあって、
で、そのことがやっぱり尾を引いてるってことですか？
そうですね。私も今になっても大人なので、すごく余裕がなかったんだなっていう一人で、で、私が結構小学校で結構いじめられてて、このまま公立の中学校に行かせるのもっていうところで、母親が私立に行かせたいっていうところで塾にも通わせてくれていて、
はいはいはい。
はい。で、そこのお金もありっていうところで、で、私がいじめられてて結構ストレス症状みたいな病気も出ててっていうところで。
あなた自身が？
あ、そうです。いわゆる発達障害とかの子にありがちな、なんか癖だったり症状だったりっていうところが出てて、もう母親からしたらもう心配でしかないことは、を抱えている状態でしたし、もし自分がその立場でも、なんかそんな中で子供が反抗してきたらもう余裕がなくなるのは当たり前だなっていうふうに思いつつ、ただ今、それが修復して完全に仲がいい、親子っていうところではあるのですが、そうしたやっぱり思い出みたいなところを、事実としてある中で、今後なんかどういうふうな踏ん切りをつけてというか、自分の中で納得させたいみたいなところですかね。
は
い、
今お聞きしてるとね、24のお若いのに、お母さんに対してすごいちゃんと理解があって、それをちゃんと言葉にもできててすごいなと思うんだけど、はい、やっぱりその、はい、嫌だった思い出がなんかこうぶり返してきたり、なんかそういうこともあったりするんですか？
そうですね、あるというか、なんかつながってしまうなっていうところはあって、っていうのもなんか今もどうしてもやっぱり一緒に住んでいて、結構なんか言い合いみたいなところはどうしても起こってしまうんですけれども、なんかそれでやっぱり母親も結構物に当たってしまったりするタイプなので、それを目にしたときに、なんかその頃の思い出が蘇るというか、そういう感じだよね、みたいな感じになってしまって、ただそれでなんて言うんでしょう、すごく病んでしまうというよりかは、でも自分が気を使えてない発言をしたしみたいなところだったりとか、自分は実際そのご飯とか私が結構遅くまで仕事をしているので作ってもらったりだとか、結構大いにもう援助をしてもらっているので、二人で住んでいる中でもっていうところなので、私がストレスをかけてしまってるなみたいな発言だったりとかっていうところは思うので、そういうふうに尾を引いている部分はありつつ、自分も 悪いし、そんな中でも母親はすごく私のそんな言動とかにも我慢をしてくれてるなっていうふうに思ってるっていうところで感じですね、
うんうん、
今板挟みというか、はい、
うん、じゃあちょっとその思い出が蘇って苦しい自分もありつつの、
はい、
親には感謝しているけれども、
はい、
この先どうしたらいいかなっていうご相談でしょうかね、うん、
そうですね、ちょっともやもやしてるっていうところが一番心としては近いかなっていうところですね。
わかりました。じゃあちょっと先生に聞いてみましょう、
はい、お願いします、
はい、今日の回答者の先生は精神科医の和田秀樹先生です。先生よろしくお願いします。
もしもし。
はい、お願いします。
はい、結構辛い過去があって、
はい、
それで今でも時々思い出されるわけですよね。
はい、
だからまあ僕ら精神科医の世界ではそういうのはトラウマっていうふうに言って、うん、心のに傷がついちゃってるっていう状態ではあるんですよ。
はい。
それで心に傷がついてる時にその昔の考え方だとちゃんと思い出して思い切り吐き出したりねぶつけたりするといいとされていたんだけど、
はい、
まあそれが90年代の半ばぐらいから、
うん、
そんなことするとかえって具合が悪くなるっていうことがいくつかの調査で分かってね、
はい、
むしろそういうのをなるべく嫌な思い出に対していい思い出で上書きしていくっていうやり方がいいんじゃないかっていうふうに今はなってるのね、
はい、
なので一番いいのは今20代でいらっしゃるし、なんだろうな、お話を聞いてる限りにおいてはしっかりもされてるしね、
はい、
まああなたがお母さん以外にいろんなことを喋れたりさ、自分のことを積み込んでくれるというかさ、そういうような人だから、今はお母さんが何でもやってくれちゃってるわけじゃない。
そうですね、はい、
それでお母さんに関しては悪い思い出がいっぱいあるんだけども、
はい、
お母さんにはすごく世話になってる気持ちもあるもんだから、なかなかその本音でぶつかり合うみたいな感じになりにくいとか、
はい、うん、
その昔のことを思い出してたら今更何を言うのみたいな感じになっちゃったりするとやっぱ悪いかなみたいになっちゃってると思うんですよ、うん、
はい、
しかもあなたはね、残念なことにお父様が今いない状態だから、はい、それをやっぱり聞いてもらいづらいっていうこともあるよね、
はいはい、
だから一番いいのはそういう親友なのか恋人なのかわからないけども、もうちょっとお母さん以外の人であなたとすごくいい関係、つまり一方的にお母さんに依存しているということよりは、次にあなたが大人になった形でその、うん、なんだろう、大人としてのあなたを受け入れてくれる人、
はい、
と仲良くしていくと、
うん、
でもちろん最終的にあなたの辛かった過去を打ち明けることもあるのかもしれないけども、
はい、
そのことを思い出すことがあなたの心にとっていいかどうかはちょっとわからないから、
はい、
だからできればとりあえずその人と仲良く楽しく過ごされる。やっぱりね、あなたはお母様には結構ひどい目に遭ってるけどすごく世話になってるから、
はい、
お母さんがだんだん年取ってくることも含めてね、
はい、
あなたが今度逆に面倒見なくちゃいけないみたいな感じになってるような気がして、うん、はい、それはね、あなたの人生全体を考えた時にね、あまり得なことではない気がするのね、
うん、
だからまあそういう意味であなたが母親離れというわけじゃないんだけども、自分自身の幸せの方が大事なんであって、お母さんを幸せにすることっていうのはできればしてあげればいい話だと思うんですよ。
はい。
で逆に言えばね、お母さんもあなたが今で言うとこの発達障害的な傾向もあったりさ、いじめにあったりとかってこともあって心配でしょうがないもんだから、
はい、
お母さんもあなたのことでいっぱいいっぱいだったような気がするのね、
はい、
しかも本当は夫とかが頼りになるはずなのにそれもいないわけだから、あなたのことを面倒見てあなたを愛してあげるってことで全てのお母さんの人生があるような気がするんですよ、
はい、
で今のご時世55歳ぐらいの女性っていうのは若いし、まだこれから恋愛のチャンスとかも十分あると思うんですね、
はい、
だからあなたも恋愛の対象を見つけて独立していくと、
うん、はい、
でお母さんも恋愛の対象を見つけて2つ幸せなカップルができて、うん、そうすると、はい、あなたもお母さんも すごく余裕を持った形で、いわゆる交流ができるっていうのが割と理想だし、だから僕はやっぱりあなたが今一番気になるのは、残念ながらあなたがお母さんに受けた仕打ちっていうのは、仮にその時いっぱいいっぱいだったにしても十分トラウマと言われるようなものだから、
はい、
お母さんのことばかり考えてあげるっていうことはあまり心の健康にとっては良くなさそうな気がする、はい、もう一つはもう24歳と55歳で両方とも大人なんだから、はい、共依存っていう言い方をするとものすごく厳しいんだけどさ、
はい、
そのお互いが依存してそれで仲良し親子でずっといるということよりは、一人一人が独立した人格になってそれぞれが恋愛をしたり友達付き合いをしていく中で、いわゆるお母さんも子離れした人生を自分で築き上げていき、あなたもまだ24歳の若い女性なんだから、これからもうお母さんとは関係ないところでの幸せを築いていくっていう方が良さそうな気がして、お母さんのことをどうしようとかお母さんとの関係をどうしようっていうのをこれからの心配事の第一位に持っていくっていうのはもうそろそろやめてもいいんじゃないかなっていう気がしましたけどね、
うん、ありがとうございます。一点その私の中にあるのが、親と一緒に暮らしていて母親と料理とか、うん、あとはまあなんか掃除とかも結構本当にやってくれていてっていうところで、そういった悪いところに目向けられないなっていうところがあるのですが、うん、
話を聞いてるとあなたがひょっとしてもし発達障害だったとしたら、その手のことは苦手なのは割と珍しくないことなのね。
ああ、はい。
だけど、これからの時代ね、やっぱり女の人だからといって家事全般をやるとかじゃなく、
はい、
自分が打ち込める仕事があればそれをやった方がいいと私は思うし、
はい、
それからこれからも AI とかが進歩してくるとね、
はい、
その手の家事はひょっとしたらロボットが全部やってくれるようになる時代だってそんなに遠くなく来ると思うんですよ。
はい、
だから何かあったらお母さんっていう形でこのお母さんとのこう密着関係とかっていうのは離れていった方がいいような気がしますけどね。
あ、わかりました。
もしもし。
はい、
納得いかれましたか。
はい、ありがとうございます。
私の母もね、
はい、
本当に白黒はっきり言う人だったり、
はい、
もう昔の母だから私が反抗したりすると叩いたりとか結構した人なんですよ。
はい
は
い、
で、私は怖いなとかね、ちょっと嫌だなっていうのがね、思春期の頃とかあったんですけども、
はい、
私はね、うちのお母さん、破天荒な人だったし、
はい、
それをある時から、面白い話にすることにしたんですよ。
はい、
猿とも喧嘩するし、はい、本当にすごい人なんですよ、
はい。
で、そういう面白いところをいっぱい見つけてったら、とっても好きになって、そうするとね、自分のことも許せるんですよね、
うん。
あのお母さんから出てきた私だもん、そりゃもう多少のこと、例えば酔っ払って暴れたって平気だとかね。
はい、
だんだんそういうふうに思えるようになると、どんどん自分が自由になって、はい、どんどんうちの母が好きになったんですよね。
うん、はい。
だから、私も先生と同じように、私は一人暮らし始めたらいいんじゃないかと思うの、あなたが。
はい。
それで、離れると、すごい冷静になれて、お母さんの、あれはひどかったよなーって笑い話になるようなことを、
はい。
いろいろ思いつくかもしれない。
うん、はい。
そうすると、嫌な人だったなとか、怖かったなとか、あんなことされてっていう方じゃなくって、
はい。
娘に向かってあんなこと言うっていう、そういうもとをこう突き放して考えられるようになるかもしれないから、
はい。
そうやってやってみたらどうですか。
ちょっとお金を貯めてすぐしてみるやつしようと思います。ありがとうございます。
はい、じゃあお仕事頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
失礼します。
失礼します。ありがとうございます。